続いて教えて農家さん、調布市内の生産者の方にさまざまなお話を伺い、リスナーの皆さんに農業をもっと身近に感じてもらおうというコーナーです。今日は調布地区の生産者、山口隆二さんにお話を伺っていきます。山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山口さんは現在60歳、メーカーに勤め開発などのお仕事を経験後、10年前に就農されました。年間25種類の農産物を出荷しているということです。新年1回目の放送ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今の時期どんな野菜を出荷していらっしゃいますか？
今の時期はですね、冬野菜、大根、キャベツ、ブロッコリーなどを出荷しております。
はい。去年2024年の夏も異常な暑さでしたけれども、栽培で苦労されたことはどんなところでしょうか？
夏野菜なんですけれども、露地野菜としてはナスを中心にスイートコーンや枝豆、施設野菜としてトマト、キュウリ、ピーパンなどを出荷しております。
はい。
やはり暑かったので、非常に水やりというか水分の調整が大変でして、特に露地野菜の方もナスなんかは気をつけながら乾燥しすぎないような形で水やりをやっておりました。あとですね、最近ちょっと気になっているというか、虫、特にカメムシがちょっと多く発生して大変だったかなというふうに感じております。
ニュースでもカメムシは今年多いというのを私見たことあるんですけれども、畑にもやっぱり多かったんですね。
そうですね、はい。枝豆なんかにもつく時があるんですけれども、はい、今年はナスを見ているとよくナスの表面にカメムシがついておりまして、カメムシというのは実の表面の液を吸って小さな傷ができるんですけれども、実際に収穫するときに見てみると、かなりこう傷がついているのが多かったものですから、今年はちょっとやられたなというふうに思いました。
なんかこう野菜についてるカメムシのイメージできなくって、なんか無害なのかなと思ってたんですけれども、はい、そうやって表面をつくんですね。
そうですね、僕も農家に入るまでカメムシっていうのはそんな害虫だっていう認識がなかったんですけれども、はい、特に夏野菜、実物に関してはカメムシが結構影響がある大きいのが分かりまして、こんなに虫っていたずらするんだっていうのがちょっと驚いたところです。はい、
本当ですね。はい、山口さん、10年前に就農されたということなんですけれども、はい、どういうきっかけがあってこの農業の道に進んだんでしょうか？
実はですね、私の妻がですね、代々調布の方で農業をしておりまして、結婚した時にちょっと入ってもらえるかっていう話があったんですけれども、私の仕事の方がなかなかその切りが良くなくてですね、でちょうど10年前ぐらいに私の仕事の内容が変わるというタイミングがあったのと、子供が幼稚園に入るというところもあったので、このタイミングを逃さない方がいいなと思いまして、会社の方にちょっと辞めさせてくださいという形で今に至るという感じですね。調布の方で農家を始めることになりました。
はい、奥様のご実家が代々の農家で、そこに仕事として、
はい
はい、今されているということなんですね。はい、以前のお仕事と農業の接点ってあったんですか？
先ほど言いましたように、私メーカーの方に勤めておりまして、工場の方でも後半はいたんですけれども、工場ものづくりという形で、材料を調達して段取りを決めて組み立てていくと、でそれから出荷できる体制に持っていって出荷するまでっていう流れがあったんですけれども、まさに農家の方も同じような流れで、違うところは企業に関してはいろんな人が関わってるんですけれども、私の方はですね、一連の作業を個人でやるような、皆さんそういう方が多いと思うんですけれども、そういった違いがあるかなと。ただ一人でやるっていうのは大変だなっていうのは入ってから実感してます。
はい、ものづくりという大きな括りでは一緒のところもあるということなんですね。
そうですね、それは工場の方でやらせてもらって、品質管理という言葉があるんですけれども、PDCA サイクルっていうのがあるんですが、そういったものを経験させてもらったのは農家をやる上では参考にはなると。ただ参考にはなるんですけれども、実行するのはとても大変だなっていうのは日々感じております。
はい、ね、農家さんの作業はお一人でやることが多いですもんね。
はい、そうですね。はい、
就農して10年、この仕事をしてよかったなと思う時はどんな時ですか？
まず頑張って作った野菜がうまくできた時、それからですね、お客さんがですね、野菜を楽 楽しんでっていうか、その実はあの先ほどナスの話もしたんですけれども、はい、黒十全という漬物に適したナスを作ってるんですが、
はい、
時期が来るとそろそろ出てくるのって聞いてくれる人がおりまして、そういった時にあ、ちょっとこの仕事してよかったなっていうふうに感じました。
はい、黒十全って聞いたことがないんですが、どこかの伝統野菜になるんですか？
私あの生まれが新潟なんですけれども、
はい、
新潟はあのご存知の方はいるかと思うんですが、非常にナスの消費量が多いところで。
そうなんですか？
はい、僕も小さい頃からあの漬物のナスとかふかしナスとかいろんなナスがあったんですけども、その漬物のナスが黒十全という品種がありまして、泉州水ナスというあの大阪のナスありますね、あれが新潟に持ち込んで改良されてできたっていうふうに聞いてるんですが、それを小さい頃から食べてたので、ちょっとこちらでも作ってみたいなと思って始めることにしました。
そうですか。はい、ナスっていうと高知のイメージがありますが、新潟も消費量としては多いんですね。はい、
そうですね、あの話によるとあの食べる方が多いらしくて、市場に出回るよりも作付けは多いんですけれども、あの食べるので消費してるっていうふうに聞いてます。
は
い、
じゃあきっとその黒十全美味しくって、はい、こう周りに出ないんでしょうね、きっとね。
そうなんです、まあ、僕はそうかなとは思いたいんですけれど
きっとそうですよ。はい、いやそれだけ美味しいんだろうなってちょっと今思いました。黒十全、
はい、あの農協で扱ってるあの浅漬けの素でつけると非常に美味しくできますよっていうふうに聞いてますん で、あのもしよかったら試してみてください。
はい、いや夏が楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、前はその地域の品種を作っているということなんですが、他にこうチャレンジしてみたい野菜は何かありますか？
はい、私が就農した時にあの義理のお父さんからいろいろ教わった野菜の中で、まず長ネギがあるんですけれども、長ネギの方がなかなか僕もうまくできなくて、これは
あ
のせっかく教わったんできちっと作りたいなと思ってます。あとですね、ちょっと僕があの小さい頃から好きだった、これもちょっと新潟に絡んじゃうんですけれども、カリフラワー、これは一度チャレンジしたんですが、なかなか上手に白くできなかったんで、これも
あ
のどこかのタイミングでもう一度やってみたいなと思ってます。
新しいこといっぱいですね。
いや
チャレンジしてみたいことも、
あの基本的なところをちゃんとしなければならないんですけど。
そうですか。はい、そしてまたあの新潟の新しい何か黒十全に代わるもう一つ何か作っていただき
何かあれば
何かぜひ、はいはい、お願いしたいななんて感じました。はい、ありがとうございます。教えて農家さんのコーナーでした。山口さんどうもありがとうございました。はい、それではここで山口さんに選んでいただいた曲をお送りしたいと思います。ジェネシスのカーペットクローラーズという曲ですが、これはどんな時に聴いていた曲なんでしょうか？
はい、僕が中学3年生の時にラジオでこのバンドを聴きまして、それからずっと今に至るまで、かなりの確率で聴いているバンドです。はい、この曲はこのバンドが2022年に最後のコンサートがありまして、その時 の、 あのアンコール、本当に最後の曲に使った曲で、
はい、
まあ、僕もその今まで楽しませてもらったこのバンドに対してのまあお礼も含めてちょっとアンコールさせていただきたいなと思いました。
はい、ではお聴きいただきましょう。ジェネシスでカーペットクローラーズ、2007年のヨーロッパツアーのアルバムからお送りします。